では予定の時間を若干超過しておりますので、そろそろ、研究発表の方に移りたいと思います。今日司会を担当させていただく山形大学の中村です。よろしくお願いします。それでは最初の先生は吉田明美先生にお願いしますが、ちょっとタイトルが変わったということで、最初ご案内されているタイトルからこのハザードのように変わって、ジョン・ジャスパーはなぜこうなのか、またミステリーのエルヴィン・ドゥルーズに送り返したいかということで、これから発表していただきます。じゃあよろしくお願いします。
すみません、蛍光と金庫っていうタイトルをお届けして、それでまとめようとしたんですけれども、まとめ上がらずにこのようなタイトルに変えましたことはいたします。それでは始めさせていただきます。ディケンズ最晩年の未完の小説 The Mystery of Edwin Drood は、教団になっている登場人物の実装事件の真相が明かされないままに執筆が中断されてしまったため、謎解き的な面から様々に論じられてきたことはご存知の通りです。しかしこの小説はまた、メスメリズムや無意識といった当時の心理学における問題への深い探求という面からも多くの批評家の関心を集めています。エディモン・ディクソンは、この時期のディケンズは社会分析をやめて人間心理のみに問題を絞っていたのだと言っています。引用1をご覧ください。Dickens has dropped away here all the burden of analyzing society. Dickens, so far as we can see, is exclusively concerned with the psychological problem. 本発表では特に、エドウィン・ドゥルーズの叔父であり、クロストラム・キャティドラルの圧勝指揮者である、ジョン・ジャスパンの人物造形に注目し、なぜメスメリズムの能力や音楽的な才能に恵まれたこの人物が、救いがたく不幸であるのに見えるのかを考えたいと思います。ウィルソンによれば、この小説中の realist figure であるとされるジャスパーは、アヘン吸引やメスメリズムによって意識的に無意識の世界との関わりを持っており、その複雑な内面が大いに関心を引く人物ですが、彼はまたエドウィンの元婚約者であるブローザによって、また多くの読者によってエドウィン殺害あるいは盗みの権利をかけられてもいます。話の流れとしましては、まず物語の主要な舞台となっているクロストランと、そこに暮らすジャスパー等を覆う探調査と検体感、次にやはりクロストランやジャスパーの特質を語る際のキーワードになっている二面性に注目し、最後にこの不幸な倦怠感を解消する手段はないのかを考えます。クロイシタランは引用2番、退屈で静かな都市、引用3番、過ぎ去ってしまった昔に属する都市と形容されます。 A monotonous silent city, a city of another and a bygone town is closed down。 またハリー・ストーンなどによって指摘されているように、クロイシタランには死がその影を両国落としています。人間はその周囲の環境と有機的な統一体をなしているように思われるディケンズの作品世界においては、クロイシタラムの住民ももちろん街を覆う倦怠感や死の影と無関係とはいられません。特にエドウィン・ドゥルードの叔父であり、クロイシタラムキャティドラルの、聖歌隊指揮者であるジョン・ジャスパーは、絶えず生の中に入り込んでくる倦怠感や死の影に脅かされながらそれに抗っているように見えるのです。ジャスパーは先ほどマルミの引用でクロシタラムの町を形容するのに使われていたモノトナスという形容詞によって自分の生活および自己を形容しています。引用4番5番をご覧ください。これはジャスパーが甥のエドウィンに向かって自分の人生への不満をさらけ出す際の言葉です。 The cramped monotony of my existence drives me away by the brain。You know how, don't you, that even a poor monotonous chorister and grinds of music in his need may be troubled with some stray thought of ambition, restlessness, dissatisfaction. What shall we call it? クロシタラムの街も、またその大聖堂で聖歌隊指揮者を務めるジャスパーも、少なくとも作品の冒頭部分では単調さ、モノトニーにくっつかれていることを見ました。 では、プロスタラムがジャスパーに染み付いている環境差とは一体何なのでしょうか。ジャスパーが不幸である理由については、例えばペリス・ウェイバーは、女性と音楽とメスメリズムとの関わりに注目した著作の中で、彼のセンセーションノベルのヒロインのような単調で達成感のない生活スタイルを指摘し、それが彼の内面の犯罪的な二面性につながっていると言っています。引用6番です。Jasper suffers from a female disease. In Dickens' novel, the danger also comes from within Jasper, who experiences what is normally a feminine rage in sensation novels against a confining, unfulfilled lifestyle. 意識は環境への適応によって生じると考えていた Dickens の同時代人、ハーバート・スペンサーによれば、意識が存在し続けるためには、絶えざる状態の変化が必要とされます。7番です。We have seen that the condition on which only consciousness can begin to exist is the occurrence of a change of state, and that this change of state necessarily generates the terms of a relation of unlikeness. We have seen that not simply does consciousness become nascent only by virtue of a change, by the occurrence of a state unlike the previous state.But that consciousness can continue only so long as changes continue, only so long as relations of unlikeness are being established. クロシタランのような変化が止まった環境、ジャスパーのような変化をやめた生活は、意識のない状態、すなわち死へと近づくのかもしれません。しかし一方で、ジャスパーは単に人生についての不満を囲つだけではなく、一方で慢性的な倦怠感から逃れるため、あらゆる手段で刺激を得る努力を怠らない人物であることも忘れてはいけません。例えばアヘンの吸引がその一例ですが、とはいえ第23章のアヘン窟での場面で見られるように、その刺激も繰り返すうちに摩耗し、同じ吸引量では以前のような刺激を受けることができなくなります。この反復によって刺激が摩耗するという感覚は、ジャスパーに、そして作中のいろいろな部分に取り付いています。同じアヘン窟での場面で、おそらく甥のエドウィンを殺害した、あるいは殺害しようとした際のことを、アヘン窟の女主人、プリンセス・パファーに語っていると思われるところで、ジャスパーは、あまり何度もそれを頭の中で実行していたため、実際に決行したとき、簡単すぎて刺激がなかったといいます。引用8です。I did it millions and billions of times.I did it so often and through such vast expanses of time that when it was really done, it seemed not worth the doing. It was done so soon. ここで思い出されるのは、良心を押し、身を削るようにして公開朗読に励んでいたディッケンズ自身。心拍数が上がるから殺人シーンを控えなさいよとマネージャーから注意を受けて激怒したと言われるエピソードです。刺激の摩耗による倦怠と、そしてさらなる刺激への欲求に関する意識は、やはり死の影に取りつかれながらも、生の実感を得ようとしていた、この時期のディケンズの直接的な経験に基づいたものではなかったでしょうか。答えを出さないままの問いをいくつか残したままではあるのですが、そちらへは後ほど戻ってくることにいたしまして、ここでジャスパーの二面性の問題に目を移したいと思います。ジャスパーこそはクロシタラムの持つ美しい外観と内部の悪という二面性を体現する人物だとハリー・ストーンは言います。引用90です。In his division and duality, Jasper the melodious choir master is like much of Cloisteram. Dickens emphasizes Jasper's self-division, his dark tribal self, and his bright dissembling self. ベリバーはディケンズにおいては人格の二面性は人の典型的な在り方とは認められておらず、異常や犯罪性と結びつけられているといいます。11番。The mystery of a twin truth dismisses plurality as an ideal, associating it instead with illness and criminality. ベリバーの読みによると、キャスパーが自分の分裂した二つの人格を統一し、調和を得ることができないことから、彼の不幸や悪が発生するのです。また、ベリバーは下の12部の部分を引用し、ハーモニーをもたらすはずの音楽に携わるジャスパーの精神が孤立し、内面の調和を得られないのは、彼が真にミュージカルではなく、 彼の音楽は単なる見せかけでしかないためだと論じます。Constantly exercising an art which brought him into mechanical harmony with others and which could not have been pursued unless he and they had been in the nicest mechanical relations and unison. It is curious to consider that the spirit of the man was in moral accordance or interchange with nothing around him. Mechanical という形容詞が繰り返され、音楽を通じたジャスパーと他者との関わりが単に機械的な調和であり、それ以上のものではないことが強調されますが、この引用の下の2行、It is curious to consider that the spirit of the man was in moral accordance or interchange with nothing around him というところで、もしかするとジャスパーの感じている閉塞感は、彼の合唱指揮者という仕事自体の単調さよりも、彼が本来ならばその仕事から得られるはずの刺激、他者との有機的関係を持つ能力がない、あるいは持とうとしないことに由来するのではないかという疑念が生じます。しかし、本当にウェイバーが論じるように、ジャスパーの二面性は異常な例外であり、彼の芸術性はまやかしでしかないのでしょうか。まず思い出したいのは、この小説において、隠された面、二つの面を与えられている人物は、ジャスパーだけではないということです。以下の引用は、直接にはジャスパーではなく、ミス・トゥインクルトンについての描写を導入している部分です。13番。As in some cases of drunkenness and in others of animal magnetism, there are two states of consciousness which never clash, but each of which pursues its separate course as though it were continuous instead of broken.その他、やはり外見からは分からない内面を持っている人物としては、ローザの亡き母への思いを人知れず大事にしているミスター・グルージャスがいます。ミスター・グルージャスについての描写の中で、5番の引用でジャスパーが自分に関して使っていたアンビション、レストレスネス、ディスサティスファクションに類似した表現が用いられていることは注目に値します。14番。Who could have told by looking at Mr. GrugiasWhether he had ever known ambition or disappointment. この小説において外見からは分からない抑圧されたあるいは隠された面を持っているということは必ずしも病的な例外的なことではなくもっと一般的な問題として捉えられるのではないでしょうか。そのような隠れた面をほとんど感じさせないローザについてエドマンド・ウィルソンはあまりに健康的で明るくて善良でまるで紙人形のように平面的としていることです。さらにウィルソンは二重の生活を送る芸術家としてのジャスパーとディケンスとの間の重要な共通項を指摘します。15番 Mr. Jasper is like Dickens, an artist. He is a musician. He has a beautiful voice. He smokes opium and so, like Dickens, leads a life of the imaginationApart from that life of men. また、アンドリュー・サンダーズも、ディケンズと若い女優エレンとの秘密の関係に言及した上で、ディケンズ自身の生活が二重の生活であったといいます。以上からも、生活や人格の二重性、二面性というのは、ディケンズの精神生活にも直結した問題であったと考えられます。ところで、ジャスパーの二面性を考える上で切り離せない、ダークという形容詞は、一体作品中でどのような意味合いを与えられているのでしょうか。小説内に初めて導入される際に、A Dark Man of Some 620と形容されるジャスパーですが、彼の顔に関する18番のような描写からも、16番です。この小説ではダークやブラックといった形容詞が、単なる色や明るさの描写にとどまらず、人間の中の闇や不吉さと絶えず結びつけられて使われているということが言えるでしょう。She would have gone once more, was all but gone, and once more his face, darkly threatening what would follow if she went, had stopped her. それでは、この作品ではダークな内面を持ってしまったら、人間は善良にも幸せにもなれないのでしょうか。作中にはジャスパーの他にも、ダークという形容をされている人物が登場します。やはりメスメリズムの能力を持っているランドレス兄弟だそうです。この兄弟が初めて登場した時の描写を引用します。17番。An unusually handsome light young fellow, and an unusually handsome light girl, Maja Light, both very dark and very rich in color. この肌の色の黒さは、すでに指摘されてきているように、この兄弟が混血である可能性を示しているだけではなく、また彼らの幼少時の暗い体験が人格に与えた影の部分を主にしています。しかしその影の存在は人格の多面性を表しているにせよ、必然的な内面の悪を伴うわけではないのです。ただし、内面に影を持ちながらかつ善良であるためには試練が必要とされます。もともとは全く同一の素質を生まれ持っているとされるランドレス兄弟ですが、ヘレナの方は生活性格上の欠点をすでに克服し、ネビルは克服しようと修行中です。ネビルの導き手であるミスター・クリス・パークルはネビルに次のように言います。ここで言われるザ・クラウド、人生を曇らせる雲というのは、陰らせる雲というのは直接にはネビルにかけられたエルヴィン殺害の権利のことです。18番、Your sister has done how to govern what is called her nature. No doubt, her life is darkened by the cloud that darkens yours. But bending her pride into a grand composure that is not haughty or aggressive, she has won her way through those streets until she passes along them as high in the general respect as anyone who dressed them. このように、プライドを克服することが人格荒野の本質とされているのですが、それではヘレナにそれを可能にさせたものは何なのでしょうか。ミスター・クリスパークによれば、それは愛の知恵なのです。彼はヘレナには次のように言います。19番、You have the wisdom of love, and it has the highest wisdom ever known upon this earth. この wisdom of love というのは、どのようなものなのかというと、それはキリスト教的なへりくだる愛であって、その現れの一つをヘレナとローザとの間の友情に見ることができます。20番 He thought of the gossip that had reached him from the nun's house to the effect that Helena, whom he had mistrusted as so proud and fierce, submitted herself to the fairy bride. He thought of the picturesque alliance between those two, externally so very different. 下の方でイタリックスにしました。The picturesque alliance between those two, externally so very different という部分は文脈は全く異なりますが、スペンサーからの引用、7番の3行目、A Relation of Unlikeness と類似している点が注目に値するように思いました。また、もう一箇所、イタリックスにしました。自己を他者にサブミットするという態度こそ、常に一方的に他者をコントロールする、しようとするジャスパーには欠けている面です。先ほど、ダークと形容される人物の中で、ヘレナの方は性格上の欠点をすでに克服し、ネビルは克服しようと修行中と申しましたが、さらに言うと、全く自己を変える努力をしていないのがジャスパーなのです。ジャスパーもラブという言葉をローザに対して口にはしますが、それは狂気の愛であり、引用21に見られるようにひたすら奪おうとするだけの愛です。I don't ask you for your love. Give me yourself and your hatred.ジャスパーがローザに対していくら I love you madly といったところで、そこには他者に対する思いやりや自己犠牲などはなく、ひたすら自己の欲望を充足させようという自己愛の延長があるのみです。そしてジャスパーのこのような人生態度が引用12にあったように、一緒に音楽を作っていながらも周囲とのモーラルコーダンスやインターチェンジ、他者との真の和合を不可能にして彼を孤独にし、そこからさらに7番のスペンサーからの引用に見たような、 A change of state, a relation of unlikeness を意識内に作ることを妨げて、彼の生活の単調さを慢性的なものにしているのではないでしょうか。ジャスパーは合唱の場におっても他者の声ではなく自分の声のこだましか聞くことができないかのようです。22番、The echoes of my own voice among the arches seem to mock me with my daily trudging around. ところで、この引用22が公開朗読についてのディケンズ自身の叫びであった可能性はあるのでしょうか。それはないであろうと考えられます。ディケンズは公開朗読の場での聴衆とのモーラルアコーダンスやインターチェンジを生きるための刺激にしていたからですが、それらを得る行為はすなわち残り少ない自分の生命を聴衆に与えるという愛の行為でもあったと言えるでしょう。 生と死との距離が近いクロシタラムでは、墓場の栄養分で育えていた野菜などを通じて、死者の生命が生きるものに受け継がれていく様子が描かれます。絶えず周囲に調和しながら自己を迎えていくということをせず、自己愛と自分の欲望の充足だけを追求するジャスパーは、結局自己の外部に出ることができず、閉塞感に苦しめられるのですが、彼のように暗い内面を持っている、秘めている人間でも、ヘレナのようなウィスダムをフラグを持ったなら、あるいはそのような孤独な閉塞感や死の限界をも乗り越えられたのではないかという可能性を物語は示唆しているように思います。以上です。
はい、ありがとうございました。簡単には要約できないような気もしますが、ジャスパーの二面性というものを作品全体の中の二面性と捉えて、各作中人物の二面性プラスディケンズにおける二面性などをテーマとして、そして愛の問題を掘り下げていたという、ちょっと違いますか かなと思ったんですね。それでは、フロアの方からの質問、コメントなどをいただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
エブリンドルートは、ゴリッツのムーンストーンとか一緒で、例えば人間の二重性の問題でよく、もう嫌になるぐらい何回も論じられているんですが、その意味で、引用の11ですけどね、私ちょっと否定的なんですけど、今日吉田先生の最初の発表の、発表の最初の題目のエドウィン・ドロードにおける栄光と貧乏の定義から考えますと、ジャスパーのようにその二重生活が、貧乏の場合は確かにイルネスとかクリミナリティと結びつくんですけどね、その貧乏バランスの取れてる場合はむしろアイディアル、例えばそのビスプインクルトというのがありますよね。昼はその厳しい先生だけど、夜寄宿学校では女性と昔のロマンスの話をして危機として、そういう二重生活を送っているんですけど、彼女はベッティ・トランドウッドみたいに確かにエクセントリックなんですけれど、どちらかというとその私たち一般人の代表者としてその健全な生活を送れているという意味では、その二重生活がバランスをとってむしろアイディアルに描かれていると思うんですよね。どうでしょう。
すみません。実は私、このウェリバーっていう人、音楽、メスメリズムの問題ですごく、深い読みを提供してくれていて、その点では助けられることがあったんですけれども、この、プルラリティアザナイディアルって言ってることに関しては、何でしょう、私も、その後で、ですね、ウェリバーの読みによると、人格の二面性は人の典型的な在り方とは認められておらずって言った後に、本当に、ジャスパーの二面性は異常な例外であり、芸術性はまやかしなのか、この作品において、外見からわからない、こういうふうな隠された面を持っているということは、必ずしも病的な例外的なことではなく、もっと一般的な問題として取られるのではないでしょうかって言って、実は、メリバーは多分彼女の書いた章の中では二面性って言った時に病的な、ジャスパーの二面性のことしか考えていなかったと思うんですけれど、全体を見た時にはそれだけじゃなくてもっと一般的な問題であり、なんか人を本当にそれがない、二面性がない人間は、ね、もうちょっと苦労してきなさいって言われるエドウィンであったりとか、神人形のよって言われるローザであったりとか、そういうことだと思いますので、私も実は先生と同じで、なんか二面性ということだけに関してはアイディアルで あるのではないかということに賛成しています。ありがとうございます。で、すみません。で、二面性の問題についていろいろ論じられているのに結局そこに帰ってしまったことは、本当にこういうタイトルを出しましたけれどもお詫びいたします。
私も司会をしていて、ちょっと頭がちょっとぼーっとしてたので、あまり聞けなかったところがあるんですが、いや、そんなことはないです。音楽に関して、ジャスパーの音楽というものが、まやかしである というような議論をしているのは、引用されている
ウェルガーさん
です、そのまやかしであるというその、まあ、彼女 の、 そのウェルガーさんの話を吉田さんにちょっとすり聞かれたと思うんですが、その、根拠は何なんでしょうか。つまりその作品の中ではあまり音楽をが出てくる場面がなくて、ジャスパーの声が美しい声だとかっていうな話は今日の議論もありましたけど、その音楽に対してこうコミットしたような表現はあまりないような気がするんですが。
そうですか。あのかなり、すごく重要な場面はあのローザが人前で歌うときにジャスパーが一つの音をしつこく鳴らしながら伴奏しながらで、その音が言葉にはしないんですけれども、あの本当無意識下であの彼の全て、彼 の、 あの言葉で言ってないよって言いながら愛とかあの無理やり押し付けてくるとか、そういうなんかメスメリズムのなんかあの本当無意識下での媒体のような役割をしていて、でそこにウェリバーさんは注目しているんですけれども、ウェリバーさんの説では本当に本当の音楽者であれば、あの音楽を通じて他者といい調和を得られて、だから自分の分裂を解決されて、あの皆さんウェリバーさんにとっては二面性はもう病的な状態になる、解決してハッピーになれるはずなのに、それができないのは、うん、本当にミュージカルじゃないんじゃないか、そういうふうな論を立てていらっしゃったように思います。よろしいでしょうか。
は
い、
よくわかりました。
はい、
他にはいかがでしょうか。何かもう一方来られないでしょうか。それでは若干時間が短くなりましたが、じゃあ今日の発表はこれで終わりです。
ありがとうございました。